それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所は2箇所あります。イザヤ書50章5節から6節とマルコの福音書14章53節から72節となっております。それでは拝読します。イザヤ書50章5節から6節。神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に背中を任せ、髭を抜く者に甲を任せ、侮辱されても、唾をかけられても顔を隠さなかった。マルコの福音書14章53節から72節。人々がイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長たち、長老たち、立法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後について、大祭司の家の庭の中にまで入っていった。そして下役たちと一緒に座って火に当たっていた。さて、祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするため、彼に不利な証言を得ようとしたが、何も見つからなかった。多くの者たちがイエスに不利な偽証をしたが、それらの証言が一致しなかったのである。すると何人かが立ち上がり、こう言ってイエスに不利な偽証をした。私は人の手で作られたこの神殿を壊し、人の手で作られたのではない別の神殿を三日で建てると、この人は言うのを私たちは聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出てイエスに尋ねた。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているはどういうことか。しかしイエスは黙ったまま何もお答えにならなかった。大祭司は再びイエスに尋ねた。お前は本別方の子キリストなのか。そこでイエスが言われた。私がそれです。あなた方は人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。なぜこれ以上証人が必要か。あなた方は神を冒涜する言葉を聞いたのだ。どう考えるか。すると彼らは全員でイエスは死に値すると決めた。そしてある者たちはイエスに唾をかけ、顔に目隠しをして拳で殴り、当ててみろと言い始めた。また下役たちはイエスを平手で打った。ペテロが下の中庭にいると、大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出ていった。すると鶏が鳴いた。召使いの女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラヤ人だから。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、私はあなた方が話しているその人を知らないと言った。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますとイエスが自分に話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。それでは大祭司の家での二つの出来事と題して、福牧師のメッセージをお願いいたします。
ありがとうございます。 今日の説教、二つの聖書の箇所があって、そして一つがイザヤ書の50章、もう一つがマルコの福音書の14章ですね。そしてマルコの福音書は公開その15って書いてあるんですけども、もう一つイザヤ書公開その14って書いてますよね。これどういうことなのかご説明いたします。イザヤ書をずっと公開してきました。それが途中でマルコに変わったんですね。その経緯ちょっとお話しします。イザヤ書の40章以降には4つのしもべの歌があります。神のしもべというのは新しいイスラエルを代表する預言者的なメシアであると解釈することもできます。あるいはしもべという言葉は実はこの4箇所以外にもまだまだたくさん出てきます。それでいろんな議論が起こっています。しもべはイスラエルと解釈したり、あるいは新しい神の民と解釈できたり、あるいは新しい神の民の代表であるメシアであるとも解釈できます。4つのしもべのうちの1番目がイザヤ書の42章の1節から4節なんですね。で、そして2番目しもべの歌の2番目がイザヤ書の49章の1節から6節なんですね。49章の1節から6節のところは実は去年の9月24日にイザヤ書公開その13としてお話をいたしました。3番目がしもべの歌の3番目が今日の箇所のイザヤ書50章の4節から9節までのところなんですが、今日は5節から6節だけお話をいたします。それで今日のところがイザヤ書の、公開その14となったわけなんですね。で、しもべの歌の4番目がイザヤ書の52章の13節から53章の終わりまでです。この箇所は来週イザヤ書公開その15としてお話をいたします。イザヤ書の中に見られる4つのしもべのうち3番目と4番目は苦難のしもべと呼ばれています。つまりイザヤ書の中で神のしもべが苦難を受けるという記述はイザヤ書の50章とそれから52章から53章にかけてですけども53章の中に見られます。で、第3番目のしもべの歌、これがイザヤ書の50章に書かれていて、それは今日お話をするわけですけども、53章には見られない特徴があります。それは神のしもべでかつ苦難と涙の預言者であったエレミアと内容的に似ているところがあるんですね。この点については今日詳しくお話をする時間がありませんので割愛はさせていただきます。去年の2月からマルコの福音書の公開をずっとやってきていますけども、そろそろイースターの時期で、そしてやっとマルコの最終章16章にまでたどり着きます。その後でイースターが終わった後、私がカナダに着いてからイザヤ書のこの54章以降の話順を追ってイザヤ書の公開説教をしていくというそういう、予定であります。こんなわけで今日はイザヤ書の50章とマルコの福音書の14章の両方のところからお話をすることにしました。イザヤ書50章とそれからマルコの福音書の14章別々の事柄だと思いますが、実はこの2つは、深くつながっているんですね。どういうふうにつながっているのかこれからご説明をいたします。マルコの福音書の14章の53節から72節の場面、どこで起こった場面なんでしょうか、わかりますか。 イエス様はどこで尋問を受け苦難を受けたのでしょうか。その場面はどこでしたっけ。大祭司の家ですよね。これ奥の方ではなくて入り口の広間で裁判が行われたと考えられます。大祭司の家というのは外とつながっている広いポーチがあるような広間があったと考えられます。そして、イエス様がピラトの前に連れ出された時、も人々から見えるようなガバタと呼ばれる敷石がある外で、裁判を受けました。同じようにイエス様が大祭司の家で、裁判を受けた時も、隠れるようにしていた、中庭にいたペテロなんですけども、そのペテロの目とイエス様中にいるメイン様と目が合うというんですから、大祭司のその家の奥の方にいたんじゃなくて手前側のポーチのあたり、玄関のあたり、大きな広い入り口のところにいたんではないかと考えられます。で、そこで最高法院の議員さんたち、祭司長とかの立法学者たちも列席できるような広い場所だったんですね。大祭司の中庭があった場所っていうのは今は立ち入り禁止の場所になっています。でも特別な許可を取って中に入れていただきました。この前にもその場所の写真をお見せしたことがあります。ここが大祭司の中庭の場面なんですね。まさにこの場所でペテロはこの三度イエス様を知らないと言ってイエス様を裏切るような言葉を吐いたのがこの場所だったんですね。イエス様逮捕されて大祭司の家に連れて行かれて、そこで尋問を受けました。イザヤ書50章の5節6節にも苦難のしもべが苦しみを受ける様子がかなり具体的に書かれています。イザヤ書の50章の5節6節をまず読みましょう。神である主は私の耳を開いてくださった。私は逆らわず後ろに退きもせず、打つ者に背中を任せ、そしてひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても顔を隠さなかった。これイエス様が苦難を受ける場面なんですけども、このイザヤ書の50章からイエス様の苦難についてメッセージを聞いたことありますか。そういう人もしいますか。誰もいないね。初めてだね。イザヤ書の50章からイエス・キリストが苦難を受けたという話を聞くのは皆さん初めてなんですよね。非常に新鮮ですよね。53章からは随分イエス・キリストの十字架、あるいはイエス・キリストの苦難の場面を説明を受けたと、そういう説教を聞いたことがあるだろうと思うんですけども、この50章からこのイエス様の苦難のメッセージ聞いたこと皆さん初めてなんですね。ここに4つのことが書かれています。その大祭司の家、官邸で起こったこと、それがどう関係するのか一つ一つ検討して見ていきたいと思っています。ここで私は逆らわず後ろに退きもせずと書かれています。この五節の逆らわず、そして後ろに退きもせず、メシアは逆らわなかったしけども、躊躇も妥協も後退もなかったというなんですね。無抵抗ではあるけども後退しない、一歩も引かない、不退転のメシアの姿が描かれています。この50章の5節のところ、逆らわず 反抗もしない、不従順もなかったんですね。そして大胆に神様のメッセージを聞いた、語って、しかも予言通りの行動をしたんですね。恥辱、恥ずかしみは受けましたけれども、躊躇も後戻りもなかったんです。一歩も引かずに喜んで神の御声を語ったんですね。神の御声に従いながら神の御旨を行ったんです。メシアが逆らわない無抵抗であるという、その話、イザヤ書の53章にも書かれてますよね。覚えていらっしゃるでしょうか。7節のところですけどね、ここに無抵抗な羊の話がありますね。彼は痛みつけられ苦しんだ、だが口を開かない、送り場に引かれていく羊のように、毛を刈る前で黙っている羊のように、彼は口を開かない。羊が毛を刈ってもらうとき、大体黙って無抵抗、おとなしくしているのをご存知でしょうか。同じように逮捕されて大祭司の前に連れて行かれたときも、メシアは逆らわず無抵抗だったんですね。ペテロは抵抗しました。刀を取って、従者の耳をこう切ったんだけどね、抵抗したんですけども、イエス様をおとなしくしょっぴいて引かれていったんですね。さらにマルコの福音書の14章の59節を見ますと、人々がイエス様に対してその偽証を重ねたけども一致しなかったという話が出てきます。その間は何も言わずに無抵抗だったんですね。つまらない偽証をたくさん並べていても、もう全く無視です。言わない、言う必要がなかったんですね。つまらない偽証を出して、いやそれ違うんです、いやそれって、いろいろ自己弁護をしなかったんですね。ところがイエスは神の子なのかどうか、メシア、キリストなのかどうかという大切なイエス様のアイデンティティに関することについて聞かれたときには、言葉を濁すことなく一歩も引かずにはっきりと明かしされたんですね。この証の様子がこのイザヤ書の50章の5節に出てくる、逆らわず後ろに退けもせずというところからも伺い知ることができます。第2番目がここに出てくるんですけども、この打つ者に背中を任せ、これ背中は鞭打たれたという予言なんですね。イザヤ書50章の6節を見ますと、イエス様は鞭で打たれた様子が書かれています。イエス様はピラトの前でも兵士たちによって鞭打たれました。それだけじゃなかったんですね。大祭司の家でも鞭打たれたんですね。ルカの福音書の22章の63節を引用します。さてイエスを監視していた者たちはイエスをからかい、そして鞭で叩いたと。これ大祭司の家で起こったことなんですね。そして第3番目が侮辱されるということ、これが予言されたんですね。打つ者に背中を任せ、これ無知ですね。それひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても、これひげを抜く者に頬を任せ、これ侮辱をされるような話なんですね。ひげを抜くというのはこれ侮辱する行為なんですね。侮辱されたという、このマルコの福音書のその14章の65節で、このここで目隠しされて、さあ誰が言ったのか殴ったのか当ててみろと言って これ侮辱でしょ。ですからのこのマタイの26章の67節ではこぼして殴られただけなんで平手で撃たれたことも記録されています。あのこの14章の65節、さあ誰が撃ったのか、誰が殴ったのか当ててみろって、こういう侮辱を受けたんですね。第4番目、その今日のそのしもべの歌の特徴として4番目、これ唾をかけられたっていう話なんですね。あのもう一度言いますね、打つ者に背中を任せ、これは打ち打ちでしょ、ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されたって言うんです。唾をかけられた、これマルコの福音書の14章の65節でもイエス様は大祭司の前でこれみんなのある人たちによってこのイエスに唾をかけたって書かれてるでしょ。先ほどのイザヤ書の50章のところとこのマルコの福音書の14章の65節どう関係するか説明しますって私言いましたね。関係すると思いませんか。唾かけられる、これが紀元前の時代に予言されていたんですよね。それだけじゃなくてイエス様自体が唾かけられるぞって予告しているんです。ルカの福音書の18章のところ見てください。ルカの福音書の18章の、人の子イエス様、自分の異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ恥ずかしめられ、そして唾をかけられます。イエス様がこうなるよっておっしゃる、それから鞭で打ってから、それから殺すと、あざけられて恥ずかしめられて唾をかけられて鞭で打たれ殺される、自分がこれからそうなるよっていう予告をしてるんです。イザヤ書の50章の6節のところと53章の予言を通りにイエス様はこう、証しの行動をなさった、そういうことが起こるよってことをイエス様自体も予告しておいて、その通りマルコの14章の65節でその通りになったという記録があるわけでしょう。ですからイザヤ書50章の5節6節はマルコの福音書の14章65節と深いつながりがあることがわかります。しかもそれはここがイエス様の予告を見てから、預言者たちを通して確信されている全てのことが実現する、これは具体的に言いますとイザヤ書の50章と53章に書かれていること、例えばイザヤ書だとあと、ね、あの詩編の中にもね ありますけども、でもこの預言者たちを通して隠されていることは具体的に言うと、例えばイザヤ書の50章ですね、こういうことが実現するっていうことをイエス様が予告したんですね。イエス様は苦しみを受けました。そしてそれに耐えられました。皆さんはクリスチャンとして苦しみを受けたり侮辱されたりしたことないですか。キリスト教信仰の上に悲しい目にあったり、いじめられたり、嫌なことを言われたり、気づいたことありませんか。そういうことが起こった時、 そういう目にあったとき、どう考えたらいいんでしょうか。イエス様は迫害と屈辱の中で耐えられました。これイエス様も私たちに対する模範なんですね。ペテロはイエス様の忍耐は私たちのための模範だと教えています。ペテロの手紙の第1の2章の19節から23節見てください。もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に喜ばれることです。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。嫌なことを言われて、嫌な思いをして、そして耐え忍んだということはありますか。苦しい経験をしてそれを耐え忍んだ、実はそれは神様に喜ばれることなんだよ。あなたはイエス様と同様に苦しみを受け、それをその耐え忍び、そしてこの実はそのように召されていくんだ。それに耐えたら神が大きなご褒美、報いが待っているんだよ。そういうことが言う。だから喜び喜び、あなたの天における報いが大きいっていう言葉があるんですね。大祭司は家のその家のところでイエス様は忍耐しながら、実はそういうふうにしてイエス様の預言者で言われていたことをそのまま実行していい証を立てたんですね。大祭司の中にはでは忘れることができないようなもう一つの大切な出来事が起こりました。ペテロが3回自分がイエス様の弟子であることを否定して、そしてイエス様を裏切った出来事、これが大祭司のところで起こった出来事だったんですね。イエス様が逮捕された後、ペテロはこっそり後をつけました。イエス様から離れる、だけども完全には離れきれないっていう、そういう人がいるんですよね。で、後をくっついてるっていうかね、どうなったか見てみようって自己保身はあるんだけども、でも完全には離れきれないって人いるんですね。それでイエスペテロはイエスから離れてはしたものの、完全には離れきれずに気になりながら群衆の中に隠れて様子を伺っていました。ペテロが中庭に座って様子を見ていると、女中に見つかってしまったんですね。イエスの弟子であるということが分かると都合が悪いし、自分もひどい目に遭うかもしれない、イエスと一緒に逮捕されて殺されるかもしれないと恐れたんでしょう。それでイエスの弟子であることを3度否定しました。弟子っていうのはクリスチャンのことですから、まあ、現代風に言いますと自分がクリスチャンであることを隠したり、あるいは否定するようなこと、言葉、言動取ったこと同じですね。クリスチャンであることを隠しておくって人いませんか。クリスチャンとして行動しない、クリスチャンじゃない立場で生きてみるっていうことを、速度なかったですか。人間の気持ちっていうのはその時その時の雰囲気や状況に応じてコロコロ変わることがあります。ある時自分はどんな試練が来ようと主イエスに一生従っていこうと考えます。 その同じ人が同じ日にイエス・キリストを裏切るようなことをしたり言ったりすることがあるんですね。イエス様が見通していた通り、ペテロはイエスが逮捕されるとイエスの弟子であることを否定しました。イエス様が逮捕されたその夜、弟子たちは一人残らず逃げ去ってしまいました。そしてイエスの弟子であるかどうか三度聞かれると、ペテロは三度とも否定してしまったんですね。この14章の66節からずっと読んでいます。70節まで引用しますね。ペテロが下の中庭にいると大祭司の召使いの女の一人がやってきた。ペテロが火に当たっているのを見かけると、彼をじっと見つめていった。あなたもナザレ人イエスと一緒にいましたね。ペテロはそれを否定して、何を言っているのかわからない、理解できないと言って前庭の方に出ていった。すると鶏が鳴いた。これが一番目ですね。見つかる女はペテロを見て、そばに立っていた人たちに再び言い始めた。この人はあの人たちの仲間です。するとペテロは再び否定した。これが2番目の否定ですね。しばらくするとそばに立っていた人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの人たちの仲間だ、ガリラ人だから、名前で分かっちゃうんですね。するとペテロは嘘なら呪われてもよいと、誓い始め、私はあなたが話しているその人を知らないと言った。これが3番目ですね。もう呪いかけて全否定するってバカなことを言ってしまった。するとすぐに鶏がもう一度鳴いた。ペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと、イエスが自分で話されたことを思い出した。そして彼は泣き崩れた。このようペテロは生涯のどん底に落ちていました。主イエスが聖なる身代わりの死によって私の罪のための贖いをされようとした場合、最高の働きをなさっていた時に、ペテロは最低の状態でした。ペテロは死が予言した通り、鶏が鳴く前に三度イエスを知らないと言って取り返しのつかない神を汚す罪を犯してしまいました。同じ祭司の家のところでキリストとペテロと比べてみてください。キリストは私のためにひどく痛めつけられ、罵られても罵り返さず、殺されるために進んで無抵抗で自分を神様に捧げて苦しみを受けられました。罵られても罵り返さず、従順に歩まれ、苦しみに耐え、人間として良い模範を示されました。イエス様は良い証を立てられました。パウロはこのイエスの証は素晴らしい証だったと言っているんですね。そこのところ、第一テモテの6章のところ引用していますね。素晴らしい告白、そして素晴らしい告白を持って証をされたって言ってるんですよ。パウロはイエス様のこの裁判の時の態度、これ素晴らしい証だったと言ってるんですよ。キリストの証は素晴らしかったと、これ模範だったと言うんです。これに対してペテロどうですか。同じ夜ですよ、同じ場所ですよ。大祭司のこの場所、家のところでペテロの証、どういう証だったんですか。これ証にならないような証だったじゃないですか。私知らないよっていう証言でしょ。同じ大祭司の場面でペテロは自分を守るために自己保身の行動を取り、自分を隠し、嘘をつき、不従順な行動を取りました。彼の言動は 人間としてもクリスチャンとしてもこれ模範にならない、証にならないですね。イエス様の方は素晴らしい証を立てました。これに対してペテロは証にならない嘘をついたんですね。この大牧者のモラルサポートするとか伊藤さん全然ない、見捨てて裏切り行為を働いたんですね。イエス様の方は御心に従順に従ってきました。これに対してペテロは御心に不従順でした。彼は霊的に死んでいました。なるほど、肉体は生きていたかもしれませんけども、霊的には死を否むことによって死んでいました。自分はつまずかない、覚悟はできている、イエスを知らないなどとは決して言わないと決意を持って約束したその言葉は虚しく、自分があまりにも惨めで自分がもろとも崩れていくように思いました。自分は大丈夫だと大見えを切った自信が見事に打ち砕かれたんですね。ペテロはいたたまれなくなって大祭司の家から中庭から逃げ出して外の暗闇でイエス様の言葉を思い出し思い返しては痛く泣きました。彼の犯した罪は主イエスを裏切るという点で廃墟したイスカリオテのユダの罪と紙一重でありました。彼の犯した罪はあまりにも決定的で言い逃れの余地のないものでした。今ここに惨めな疲れ果てた人間が自らの犯した取り返しのつかない罪に泣き崩れています。けれども神の恵みを見てというのはペテロの罪を大きく乗り越え、そして彼の神の恵みの御手は彼の上に置かれるんです、ね、彼が泣き崩れてもうワンワン泣いてしまってもう自分はダメだ、自分のプライド自尊心ズタズタに引き裂かれた、そういう時に神様の恵みが働くんですね。恵みというのは人間の技に先立ちます。どうして自分はこんなにダメなんだろうと、そう嘆いているその時に、自分はもう最低だと思っているその時に、恵みの御手はその人を高く引き上げるんですよ。自己過信の強いペテロにとっては自分の力を誇らないために自分の自我が砕かれてへし折られて徹底的に低くされる時が実は必要だったんです。この時こそ恵みを受ける準備が整っていた時だったんですね。恵みというのは人間の技と無関係に働きます。実際イエス様は敵からも味方からも捨てられた絶対孤独の中で、ただ私たちの罪のためにただ一人で苦しみを受け、ただ一人で死なれました。それだけじゃなくて回復のために、私たちの立ち直りのために、私たちの命のためにただ一人で死から蘇られました。皆さんは自分はペテロのようだと感じるところありませんか？ペテロはある時期自分を隠して隠れキリシタンになりました。自分がクリスチャンであることを隠そうとしたことはありませんか？羊の群れは散り散りになるとこのような予言の言葉があるということをご紹介しますけども、でもその言葉にあるところにペテロは主から離れて主から逃げて散った羊になりました。皆さんもキリストから離れて教会から離れて知事になった経験はありませんか？イエス様は目を覚まして祈っていなさいとおっしゃいました。でも祈ることをやめたことはありませんか？霊的に眠りこけて怠惰になってしまったことはありませんか？霊的に眠ってしまって礼拝に来れるのに来なかったということはありませんか？ 同じ罪を三度も繰り返したことはありませんか？主を悲しませるような失敗をしたことはありませんか？主に従っていこうと思ったのに従わないで途中で挫折したような経験はありませんか？主に対するコミットメントが崩れてしまって泣き崩れてしまったことないですか？一日のうちで気持ちがガラッと変わってイエス様に従っていきたいと思った後、わずか24時間以内ですよ、コロッと気持ちが変わって不従順な自分が前面に出てしまって、とてもクリスチャンとは思えないような罪ある行動を取ったことはありませんか？皆さんの中でキリストにコミットメントできない後ろめたさを感じている方いませんか？キリストに従うべきだと思っていながらなかなかできない、そういう方いませんか？人間はそういうふうに主から離れやすく、教会から離れやすい弱い人間であることをイエス様はよくご存知であって、その人間の弱さを見抜いていらっしゃるんです。その上で私を引き上げて回復させ、新しく作り上げようとなさっているんです。今日の話まとめてみます。大祭司の家で起こったこと、2つの出来事がありました。イエス様とペテロ比較しましょう。イエス様が困難を受けるという出来事がありました。イエス様は鞭打たれ、侮辱され、唾をかけられました。このことはイザヤ書の50章の5節6節で予言されていることでした。もう一つ、ペテロはイエス様を裏切るという、そういう出来事がありました。イエス様の方は素晴らしい証を立てました。ペテロは証にならないことをしました。イエス様は御心に従順でありました。ペテロは御心に不従順でした。大祭司の家で起こったこの時というのは、イエス様にとっては私たちの罪のために苦しむ最高の時だったんですね。しかしこの時はペテロにとっては自分の弱さを思い知らされた最低の時でありました。ペテロは自分が惨めになって外の暗闇で泣きました。ここから私は教訓を学ぶことができます。第一に、この第一テモテの6章の12節から13節に書かれているように、イエスは素晴らしい証を立てられました。これは私たちへの模範でありました。さらにイエス様は苦難を耐え忍ぶなんですね。この苦難を耐え忍ぶということ、これも私たちに対する模範なんです。そしてこの苦難を耐え忍ぶということ、第一ペテロの2章の19節から23節にあるように、もし私が苦難に耐えるならば、それは神様に喜ばれることなんだということをここから申し上げます。3番目に、ペテロの弱さは私たちの弱さです。神様は私の弱さをお見通しの上で、分かった上で、その上では私たちを引き上げて私たちをお持ちなさっているんだ、用いようとなさっている、私を証にならないようなことをするような人を用いて証人に立てようとしてなさっているんだということ、このことを理解していただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父の神様、大祭司の場所で起こった2つの出来事、イエス様があなたの前で従順であり良い証を立てたけども、ペテロは証にならないようなことをしてしまって、イエス様を裏切るようなことをしてしまった、言ってしまったという、この2つのことを比較して、 同じマルコの14章の中からこの2つのことを比較して私に語りかけてくださっているとありがとうございます。どうかイエス様が苦難に耐え忍び耐えられたように、そして模範を示されたように、私も嫌なことを言われたり傷ついたりするようなことを言われたり、あるいはクリスチャンであるがために苦しいような経験をしたとき、どうかイエス様のその模範を覚えて、私も苦しみに耐えることができるように助けを与えてください。また私もペテロのような弱さを持っていることを覚えますけども、でもその弱さを神様はお持ちながら、弱さの中にあなたの強さが働き、弱い私たちをお持ちくださって、そしてキリストの証として私を持ち上げ作り変えて、そして私をお持ちなさろうとしていること、あなたの素晴らしい働きをありがとうございます。一人一人弱さを持ちながらも、どうかイエス様の証として立つことができますように、イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。